京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田っちこと宇田篤彦でございます。10月も後半に差し掛かってまいりましたけれども、ちょっと肌寒くなってまいりました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは本郷防災株式会社代表取締役の本郷圭一さんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本郷さんとはですね、私は今農業を関心持ってですね、アグリイノベーション大学校という、社会人を対象にした大学校行ってるんですけども、そこでご一緒させていただいております。
そうですね、同級生です、
同級生、本郷さんはですね、この防災、消防設備とか、そういう設備関係のお仕事とは別に、そこで農業を学びながら、なんとアクアポニックスという農法にチャレンジしようとされているということで、アクアポニックス、皆さんあんまり聞いたことないかなというふうに思うんですけれども。
そうですね、ご存じない方も多くいらっしゃると思いますけども、最近ちょっとテレビの方
で
いろいろ放送されて、ちょっとずつ認知度が上がってるかなって思っております。
だから農業と一緒に魚とかエビとかを育てると、なんかちょっと想像しにくい感じなんですけど ね、
あの秘密の
部分ちょっとこの後あの秘密のベールを話していきたいと思います。よろしく
お願いします。
ではですね、まずですね、本郷さんにお伺いしたいのが、本郷防災株式会社ということでございまして、その会社でどのようなお仕事をされているか教えていただけますか。
そうですね、僕たちさせていただいている仕事のメインは、新しく建った建物に、消防法というものの法律にのっとって、決められた範囲で、消防設備を設置していくという工事がメインになります。あと、もともと建っている建物をリニューアルするとか、そういった場合の消防設備のまた設置のし直しとかっていう工事がメインになってます。
なるほど、なかなかその消防設備というと、どの建物にもありますし、きちんと取り付けないと、私も飲食店してますんで、消防の、方が点検に来られて、いろいろ指摘されるんですけど、なかなか、なんていうの、素人には分かりにくいというか、なんかやっぱ難しそうですよね。
そうですね、もう完全なる専門の事業というか、その業種になってくると思います。
なるほど、やっぱ難しいもんですか。
そうですね、その仕事の内容もそうですけども、先ほど申しましたように、消防設備という消防法という法律にのっとって、すべてを、設置決められた基準で設置していくというところで、その辺やっぱり法律を知ってないと難しいという部分も当然ございますね。
そう、法律も変わっていきますもんね。なんかもうやっぱり
火
事が出たりとか、地震がとかあったらまた、
そうですね、ちょっとご不幸の話になったりするんですけども、その火事で亡くなられた方がいらっしゃった場合に、その亡くなった施設がどういった施設かっていう、でどういう状況で亡くなられたかっていうところで、やっぱりそのもっと基準を厳しく、
なるほど、
しっかりしていこうっていう風な感じになってきますね。
なるほど。防災、消防設備とか、その他にも通信設備とかということも、おっしゃっていただいてたんですけれども、今コロナの影響が長引く中でですね、なんかそのコロナの影響っていうのはありますか。
そうですね、去年、コロナ禍が始まって、各いろんな事業所さん、当然飲食店さん、ものを作られる工場さんっていうのは、やっぱり先の景気の見通しが立たないということ で、建物を新しく建てようかとか、リニューアルしようかっていう判断を一回止められてますので、
そうですか、
ガクッとやっぱりその仕事っていうのは、僕らは影響を僕らの方も受けて、
なかなかまだ見通しがつかないですからね。
そうですね、
でもそんな中で、コロナの影響もあって、少しお時間が空いたということなのかもしれませんけれども、農業にチャレンジされてという、
で初めその事業として農業どうこうっていうのは思ってなかったんですけども、農業一回学んでみようと、 まあ、ゆくゆく自給自足できる力をつけとこうと
そういう浅はかな。それ大事ですよね。やっぱコロナでね、なんかどんなふうに これからの世界がどうなるかわからない中で、はい、やっぱその自分で作物を育てる力っていうのはなんか大事な気がしますよね。
かもしれないですね、はい。
じゃあちょっとそこからですね、本題に入っていきたいと思うんですけども、はい、まあ、そんな農業に関わる中で、はい、出てきたのがこのアクアポニックスということで、はい、まあ、先ほども少し触れさせていただいたんですけれども、はい、まあ、いろんな、ね、農法があって、まあ、アグリイノベーション大学校では、まあ、主に有機農法を教えてられるんですけども、はい、その中で、出てきたのがアクアポニックスということなんですけど、はい、じゃあちょっと本郷さんがですねアクアポニックスとは何かと、はいはい、いうことをちょっと語っていただきたいと思うんですけれども、
まあ、そのまずアクアポニックスになんで興味を持ったかというか、はい、知ったかっていうのもそうなんですけども、はい、まあ、農業通ってる中で、はい、土を触って、はい、農業するっていうのをずっと学校で学んできたわけなんですけど、はいはい、やっぱりなかなか難しいところを肌で感じて、はい、で中でその特別講師、授業の中で特別講師で、はい、アクアポニックス その授業が一度ありましたよね。はい、ですよね。
で、それちょっと入学のタイミングはちょっと微妙に違うんで、
ああ、はい、そうですか。あ、そうですね。そうですね。はいはい。で、そのアクアポニックスっていう農法をその広められてる方の講義、はい、特別講義があったんですけど、はい、それを聞いた瞬間に、はい、もう体の中に電気がビリビリビリともう走ってしまいまして、
あ、これはいけると。
いけるというか、僕がしないといけない農業はこれなんだ。いやなっていうのをもう確信、はい、確信というかもうこれしかないと思ったんですよね、その時に。それが何でやって言われるとちょっと答えにくいところもあるんですが
それをビビッと来てね、はい、ですぐもう今はもうアクアポニックスのもう場所も決められて、はい、もう図面もできててですね、はい、あとやるだけというところまで来て、はい、この行動力なかなかすごいなと思うんですけど、いや、ちょっとアクアポニックスがですね、はい、まあ、先ほど、まあ、農業と一緒に、まあ、魚やエビを育てるという、まあ、多分聞かれてる方はクエスチョンマークがいっぱいついてると思うんですけどね、はいはい、要はまあ今水耕栽培っていう話で、要はまあ水を循環させながら育てていくということだと思うんですけど、はい、まず魚を育てますと、はい、水槽の中で。
そうですね。ね、はい、
でこれが どうなるんですか。
魚に餌を与えるんですね、はい、なんです。で魚餌を食べて、はい、それを排泄します。
排泄する、はい、
で排泄したものを、はい、バクテリアが分解するんです、
ね、分解する、はい、はい、
で排泄したものはそのままですとアンモニアがちょっと多いので、はい、そのままそれを肥料に利用するということはできないんですけども、はい、バクテリアが分解することによって、はい、それがもうアンモニアが養分に、栄養分に変わって、
はい、養分に、
でその水を、はい、野菜に与えると。
お、はい、ですごいですね、
はい、でそれを野菜が吸収して野菜が育つと、はい、でその吸収された後の水っていうのはまた浄化されてきれいになって、はい、また魚の水槽に戻ると。
すごいじゃないですか、はい、
でまた それをぐるぐるぐるぐる水を循環させるという農法になるんですけども。
確かにそれ聞いたらビビビときますね
くるでしょうい
やすごいですよね、はい、このアクアポニックスのアクアっていうのは、まあ、水なので、はい、まあ、水の循環で野菜が育って、はい、そしてまた、まあ、実際にね今実験で育てられてるんですけど、この間見させていただいて、
はい、ちょっと見ていただいて、
エビとチョウザメが泳いでましたですけどね、
はいはい、そうですね、はい、
ね、それをエビとサメとか、まあ、サメとまた違うですね、チョウザメ
違います、はいはい、
を育てながら野菜も一緒に育つという、はい、これなかなか画期的なものだと思うんですけれども、はいはい、これちょっとお聞きしたいのはね、はい、このビビビッと来て、はいはい、でこれをすぐに実行に移していこうという、はい、で実際このアクアポニックスの事業があったのが、まあ、去年の秋頃やって聞いてますので、まだ1年経ってないうちにですね、はい、もう図面までできていると、
はい、
このバイタリティはですねこれは どっから来てるんかなと思うんで、
ね、バイタリティっていう、まあ、お言葉ちょくちょく言われるんですけど、はい、これもバイタリティじゃなくて、はい、僕は直感っていうのを大事にしてて、はい、そのもうこれをやらなと思ったらそれを、はい、まあ、いろんな情報を入れる前にもうやるって決めてしまうんです。
お、
はい、でそれに向かって頑張って進んでいくとでもうネガティブな情報を極力入れていかないように最初はしてます。
へ、はい、いろいろでも突き当たっていくじゃないですか。
当たりますね、はい、
どうやってエビを育てるんやとかね、
はい、そうですね、はい、もうそれはいろんなところ情報とか、まあ、人のつながりを持って、解決していくという 感じですね。
そうなんですね、はい、なんかその直感があって、はい、でそれをまあいろんなハードルを避けながらですね、うまくそう対処しながら、はい、それで実際につなげていって、はいはい、まあ、行動力がもうすごい早いですよね。
あかもしれないですけど、まあ、そのしないといけないことっていうのはどんどん次々出てくるので、はい、まあ、それをこなしてる、ただただこなしてる、この自分から進んで、まあ、頑張って行動しようというよりも、はい、あのしないといけないことを目の前のことをやっていくっていう感じで、つもそういうつもりでやってますね。
それ普段のお仕事でもやっぱそうなんですか？
あ、仕事でもそうで、それを、まあ、スピード感とかっていうのは結構大事にもしますし、まあ、判断力、その仕事もそうなんですけど、はい、今しようとしてることもそうですけど、はい、判断力のスピード感を上げていくっていう感じを心がけてます、はい、
いやこれ聞いててねすごいなと思ったんですけれども、はい、やっぱ何かこれいいなと思っても、はい、やっぱり普通一回なんか棚に置いといてですね、はい、ちょっと、待てと、まずはちょっとゆっくり考えてから、でまたちょっといろんな人に相談してね、はいはい、でやるかやらんかって決めそうなんですけども、はいはい、まずやると。
そうです、一回やってみないとそれがいいのか悪いのかの判断がやら、そうなんですよ、やらないと判断しきれないんですよね、僕の部分は。はい、はい、
いやすごいなと思う、ね、まあね、これから、あ、今もう図面が出来上がってて、これからやっていって、いつ頃予定されてるんですか？
ですね、まあ、頑張って年内建物を立ち上げて、で中の設備を準備してって、はい、で来年の夏にはあの収穫できてっていう、もうつもりで今頑張ってやってます。はい、
農業は何を育てるんですか？
野菜がトマトをメインに。
トマト、
はい、
あ、そうですか。
もうそれを頑張って大量に作ろうとしてます。
いや面白いですね、はい、なんか今後の、ま、展開というかですね、はい、多分それをもとに、ま、いろいろ考えられてると思うんですけど、はいはいはい、アクアポニックスを使ってですね、はい、なんかどんな展開を考えられてるんですか？
はい、ですね、その、まあ、今回そのアクアポニックスでオニテナガエビっていうエビをメインで、はい、その魚介として育てていこうと思ってます、はい、で、その育てた水でトマトを育ててっていう、ことを考えてるんですけども、はい、それでトマトとエビの最終目標はスープを作ろうと、
はい、育てたエビとトマトを一緒にスープにする。
そうです、
はい、あ、なんかめっちゃ美味しそうじゃないですか、
は
い、
でしょ。でトマトとエビっていうのは多分相性がいいと思うので、はい、それをまあ加工商品、加工販売しようと。
なるほどね、
はい、はいはい、でなかなか、まあ、トマトだけを売って収益上げるっていうのはなかなか難しいです、はい、エビを単体で売るっていうのも また難しいかなと思ってまして、はいはい、加工して販売していくっていうのが目標に今、はい、
でもね、その同じ施設でね、はい、エビや、まあ、もしかしたらチョウザメもいるかもしれないですし、はいはい、でトマトでしょ、はい、それだけでもう見に行きたくなります。
ああそうですね。だからもうちょっとまあこれはあんまり言いたいんですけど、あの観光、
ね、
観光農園、はいはい、あの見に来ていただいて、なんでしたらあのトマトを燃いでもらって、
はい、エビ もらって帰
る。あ、エビ、まあエビちょっとそれは試案中ですが、あの、はい、で、まあ、植物園と、まあ、その養殖見ていただく、はい、まあ、水族館感的な、
ね、
はい、
子供の食育とかにもつながるかもしれない、
ね、全然そうですね、それ全然すごく、あのためになると思うので。
じゃあちょっと今日はアクアポニックスというところで、はい、新しい、はい、チャレンジをされようとして本郷さんをお迎えしてお話を伺いました、はい、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。